差し支えのない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉。イエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。唱詠539番。後続をいたします。後続文15、詩編51編、賛美歌中ほど後続文12ページをお開きください。後続文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみよりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きみよりて我が心の言葉を引き裂かない。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行えり。
されば何時物言うときは正しとせられ、
何時裁くときは咎めなしとせられ。も
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母は我を花見たり。
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白さん。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたものなかれ、
何時の狂気に名を我より取れたものなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰りきたるし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口何時の清めたまえ。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また犯罪をも喜びたまわず、
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神の汝は砕けたる悔しい心を楽しめたもの。まじ
賛美一番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は、 貸出参事官をお持ちの方は裏表紙内側に重複されております。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典になり、さらば聖書は聖霊によって神につき福音につきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範になり、主イエスキリストにおいて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にいていましたも、御子は我ら罪との救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く罪人として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ、神は恵みをて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義とした。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の御を育ち、その浄土を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊権を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び大賜物を待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に等身上を告白する。我は天地の救い主、全能の死なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の身に出したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きいたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。マタイによる福音書25章14節から30節、新約聖書49ページをお開きください。マタイによる福音書25章14節以下、天の国はある人が旅に出るとき、しもべたちを呼んで、自分の財産を預けるようなものである。それぞれの力に応じて、一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出た。早速、5タラントン受け取った者は出て行き、それで商売をして、他に5タラントン儲けた。同じように2タラントン受け取った者も他に2タラントン儲けた。しかし1タラントン受け取った者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠した。さて、かなり日が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算を始めた。まず5タラントン受け け取ったものが進み出て、他のおタラントンを差し出していった。ご主人様、おタラントンをお預けになりましたが、ご覧ください、他に2タラントン、5タラントン設けました。主人は言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の宿営に入りなさい。次に2タラントン受け取ったものも進み出ていった。ご主人様、2タラントンをお預けになりましたが、ご覧ください、他に2タラントン設けました。主人は言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の宿営に入りなさい。一タラントン受け取ったものも進み出ていった。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところからかき集める厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり、出て行ってあなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。主人は答えた、悪い臆病なしもめだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私のお金を銀行に預けておくべきだった。そうしておけば帰ってきたとき利息付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントンをこの 男から取り上げて、10タラントン持っている者に与えよう。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。御子イエス・キリストを十字架にかけ、墓からよみがえらせてくださり、私たちに永遠の命の交わりを与えてくださる父なる神様、あなたによって備えられた一週間の歩みを終えて、新しい主の日の朝を迎えることが許されました。新しい主の日の目覚めを与えてくださり、私たちを呼び集め、こうして主を褒めたたえる群れとして一つとしてくださいました恵みを感謝いたします。過ぐる週においては灰の水曜日を迎え、主のお苦しみを深く覚える受難節を迎えました。イエス様はただお一人で十字架への道を歩んでくださいました。私たちすべての者の罪を許し、罪の力、死の力から私たちをあなたのものとして取り戻してくださるためでありました。それゆえに今ここで父よと私たちはあなたに祈りを捧げることができる幸いを感謝いたします。こうして今朝もあなたは私たちの主となってくださり、私たちを御前へと呼び集めてくださいました。よみがえりのイエス様は私たちの目を開いてくださり、闇の中で道を見失ってしまう私たちの光となってくださいます。そのイエス様だけを見るように、イエス様だけに従うようにと、あなたは私たちに聖霊を送り続けてくださるお方です。しかし私たちはこの世の力に振り回され、自己中心的な思いと行いのもとに過ごしてきました。私たちのすべての悪しき習慣、行い、思いを打ち砕き、お許しください。どうか今からのち、あなたの御言葉に耳を傾け、あなたに向かって祈る勇気と誠の自由をお与えください。私たちがあなたの前から立ち去ることなく、滅びることなく、永遠の命に生きるために、いつも繰り返し私たちの心と行いとにおいて、あなたへの感謝へと立ち返らせてください。災害や飢えの中で、戦争の悲惨の中で、日々の生活の困難と将来の不安の中で、それにもかかわらず捧げられている愛の業を、あなたが見てのうちにあってお支えください。どうか主の憐れみによって立ち上がり、あなたの清い御霊の技を私たちのうちに実現してください。特に教会につながる私たちが、家族のこと、隣人のこと、そしてこの日本と世界のことを覚えて、平和を求める祈りを絶やすことがありませんように、私たちの信仰を強め励ましてください。今この時も病床にある方々を主が特に覚えてくださり、慰めと平安とをもって包み守っていてください。傍らにあって看護を続けておられるご家族をお支えください。今日もさまざまな事情でこの礼拝に集うことができない方々を、ご高齢のためにお体に不自由を覚えておられる方々を、その場にあって御手のうちにあって守りお支えください。また新しい年度を控え、生活が大きく変わろうとしている方々の歩みをお守りください。進学や進級により、成長の階段をまた一歩上がる子どもたちの心と体を、あなたが豊かに養ってくださり、そのご家庭を祝福し、教会学校の働きをお支えください。ご持たれます今年度最後の役員会を、御心のうちにお導きください。 牧師の交代期という試練の時に、主と教会とに仕えてくださった役員お一人お一人の労をねぎらってくださり、その働きを祝福してください。今朝大阪教会に使わされて御言葉の御用に当たられている森里信夫先生を強め励ましてくださり、主の福音を豊かに響かせてください。主の福音を求め主に生かされて歩みたいと願っているすべての方たちの魂に御言葉の糧を豊かに注いでください。特に求道中の方々に主の体につながって生きる喜びと平安とさらに増し加えてくださり、御前で信仰を告白する日が一日も早く来ますようにお導きください。落語教会につながるすべての方々を主の栄光を褒めたたえる賛美の歌声で一つとしてください。御霊の恵みに満たされて、あなたの愛と恵みとを明かしする地の塩を世の光として、ここから私たちをこの世の持ち場へと使わせてください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。先週の水曜日は灰の水曜日でした。いよいよイエス様の十字架のご受難を覚える季節となりました。イエス様は十字架にかかられる前に、直前に三つの例え話を弟子たちにしました。一つ目の例え話は、今日の聖書箇所の直前にある十人の乙女の例え話でした。十人の乙女の話もそうでしたが、本日の例え話も神様の厳しい裁きをイエス様は語っているように聞こえます。特に今日の例え話はお金の話、商売の話、この世でのなりわいの話であります。さらにこの29節以下には、持っている人はさらに豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられる、このような言葉もあります。ここだけを切り取って読んでしまいますと、厳しいこの世の現実を突きつけられ、この競争社会の中で天の国に入るのにも必要な、そのような資格が、競争が必要なのか、そのように思ってしまうかもしれません。しかしそうでは決してないのであります。もし天国に入るのに競争が必要だったら、資格や要件が必要なのであれば、私たちは皆天国の門が閉ざされてしまうのをただ見守るよりほかないのであります。さらにこの例え話の結論の部分、30節のこの役に立たないしもべという言葉や、外の暗闇の中で泣きわめいて歯ぎしりをするだろう、こういう言葉はかなり侮辱的な言葉でもあります。この相手をこう見下したような言い回し、それがこの結論部分に出てくることに戸惑いを覚えられるかもしれません。またこう泣きわめくとか歯ぎしりをする、これは本当にこう激しい怒りの表現、恨みの表現、憎しみの表現であります。なぜ自分がこのような目に遭うのか理解ができない、なぜ自分だけが外の暗闇に追い出されるのか理解できない、納得はいかない、そのような激しい怒りの表現です。しかしここで私たちが注意をしたいのは、この泣きわめき歯ぎしりをするしもべのことを語っているのは、当の追い出した主人がこの話をしているということです。 このしもべを外の暗闇に追い出すとどのようなありさまになるのか、この主人はよく知っていました。それは外の暗闇の世界でしか明らかにならないような人間の隠しようものない怒り、恨み、そして憎しみの姿である。そのことをこの主人はよく知っていたのです。そしてそれらの怒りや憎しみや恨みが自分に向けられている、そのこともこの主人は知っていました。この外に出されて泣きわめき歯ぎしりをしているこのしもべが1タラントンを土に隠して恐れながら主人の帰りを待っていた臆病なしもべであったことに私は驚きを覚えるのです。皆さんはどうでしょうか。その姿にあまりにも落差があるようには感じないでしょうか。このしもべは主人が恐ろしい方だと一方的に思い込んでいたずらに恐れていました。そのために主人が預けてくれたこの1タラントンのお金の意味を誤解してしまったのであります。長い旅に出かけるにあたってこの主人は3人のしもべたちにお金を預けました。5タラントン、2タラントン、1タラントンそれぞれに預けたのであります。1タラントンは現在のお金に換算すると約16年分の年収に相当する大金であります。1タラントンだけでもそれは大金のはずなのですが、1タラントンしか預けられなかったこのしもべは自分のことを低く主人から評価されている、そのように受け取ってしまいました。このように隣の人と見比べてしまうと神様が自分に寄せてくれている信頼と愛と見誤ってしまうのであります。このしもべが1タラントンという大金を穴を掘って隠してしまったこの行為はその意味で象徴的であります。お金を見ないように隠してしまう、なかったことにしてしまう、主人が帰ってくるまでこのことを一時的に自分の記憶から抹消してしまいたかったのであります。彼はこの主人のことを忘れたかった、自分を小さくしか低くしか認めてくれないこの主人を一時的に忘れてしまいたかったのであります。しかし主人がしもべたちに預けたのはお金ではありませんでした。しもべたちと自分とは一心同体、一つとされている、そう言ってよいほどの信頼と強い絆をこの主人はしもべたちに感じていたからこそ、これだけの大金を、全財産と言ってもよい大金を3人のしもべに預けることができたのであります。しかし1タラントンを預けられたしもべはその主人の思いを無にするようにして、関係を断ち切るようにして1タラントンを土に埋めて隠してしまいました。しかしこの1タラントンを預けたこの主人の思いというのは決してそのようなこのしもべを低く見積もったということではなかったということは明らかであります。聖書にはそれぞれの力に応じてとあります。この力に応じてというのはその人の力の強さ弱さに応じてという意味ではないのであります。それぞれが異なった力を持っている、異なった力に応じて与えたという意味です。この主人にとってしもべたちは家族同然でした。 それぞれのしもべの個性を知り尽くしていたからこそ、そのしもべが一番生き生きと力を発揮して働くことができるお金をそれぞれに預けたのであります。そこにしもべたちに対する深い理解と信頼と愛があったのです。そのためこの5タラントを預けられたしもべ、そして2タラントを預けられたしもべは、それぞれお互いに見比べて、お互いを何か見下したり、あるいは羨ましがったり、そのようなことはしませんでした。それぞれが預けられたお金を精一杯用いて商売をしたのであります。この二人を見て主人はとても喜びました。そして喜んでこの二人に全く同じ言葉をかけるのであります。良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の祝宴に入りなさい。この主人の祝宴に入りなさいというこの言葉は、前の新共同訳聖書では主人と一緒に喜んでくれ、こういう訳になっていました。この祝宴に入りなさいという言葉と一緒に喜んでくれという言葉では随分と意味合いが違うようにも思います。元の聖書を読みますと、そのどちらでもないんですね。一緒に喜んでくれでもないし、祝宴に入ってくれでもない。主人の喜びの中に入りなさい、そういう言葉になっています。わざわざ主人の喜びの中に入りなさい、こういうことで喜びへの招きの言葉となっているのです。神様は心から喜んで私たちを招いてくださるお方です。この礼拝へ、主の食卓、聖餐へと神様は私たちを喜んで招いておられます。その招きを実現してくださるためにイエス様は十字架におかかりになり、その血潮を流してくださいました。神様はご自身の御子イエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださり、そのお命を私たちに預けてくださって、ご自身の喜びへと私たちを招いてくださるお方です。私たちが心の底から生きていてよかった、そう生きている喜びを味わうとき、全身が打ち震えるような喜びに満たされるとき、それは神様ご自身の喜びの中に入れられている、そのような時なのです。父なる神様はご自身の命そのものであるイエス様を私たちに預けてくださり、神様の喜びへと私たちを招いてくださっています。ですからこのしもべたちに預けた5タラントン、2タラントン、この1タラントンというのは、それぞれのしもべの価値を値付けするようなものでは決してありません。それぞれに異なった賜物を父なる神様から与えられ、そしてその人生を歩んでいくようにと促しておられるのです。この1タラントンを預けられたしもべは悪い臆病なしもべと呼ばれています。これだけでもかなりきつい表現ですけれども、この訳ですらやや遠慮がちの訳であります。この悪いというのは邪悪という積極的な悪さを意味します。臆病というと小心でちょっとちっちゃくなっているイメージがありますが、これは怠惰、怠慢という意味があります。この2つを合わせてみますと、悪事を積極的に働きながら自分は一滴の汗もかかないような、そのような人物像が浮かび上がってきます。ある意味 この1タラントンを預けられたこの昇進のしもべは決して小さな存在ではなかったのであります。あなたは恐ろしいお方だと主人の前にひれ伏しながら主人との関係を自ら断ち切ってしまい、自分の気持ちが赴くままに自分を大きくして生きていたと言っても良いのであります。一方、この良い忠実なしもべと呼ばれた二人のしもべはわずかなものに忠実だったと言って主人に喜ばれます。この二人は精一杯商売をしていましたが、自らを小さく小さくしてわずかなものに忠実でした。どうやら主人は倍に増えたお金のことを喜んでいるのではなさそうであります。この二人のしもべが忠実だったわずかなものとは何を指しているのでありましょうか。この忠実という言葉は聖書ではエピスティスという言葉です。信仰あるいは真実とも訳される言葉です。この例え話を語りになってイエス様は十字架へと向かって歩んでいかれました。それまでイエス様と寝食を共にし、そのお姿を目にし、実際にその声を聞いてきた弟子たちはイエス様という大きな大きな柱を失ってしまうことになりました。そのためイエス様が十字架にかけられた後、弟子たちは散り散りになって逃げ去りました。イエス様の弟子集団はあっという間に崩壊してしまったのです。イエス様が残した教えも奇跡も癒しの技も弟子たちにとっては遠い遠い昔話になってしまい、本当にそんなことがあったのかなかったのかわからない、そのようなわずかなものになってしまったのです。しかしご復活の主が彼らのもとを訪れてくださいました。主は信仰を再び与えてくださったのであります。この世の中は肉の私たちの目に見えるもの、肉の耳で聞こえるものであふれかえり、実際に目で見て触れて聞こえるものが力であるかのように思ってしまいます。ですから信仰という目には見えない、耳には直接聞こえない、この唯一の神、一人の主、一つの聖霊を信じてこの世を生きていくというのは、この物と情報であふれかえった私たちの社会の中にあって、本当にこうわずかなものに忠実な生き方であるかもしれません。しかしそこにこそ誠の生きる喜びがあるのだと今日の聖書は教えてくれているのです。なぜならそこに神様の喜び、イエス様の喜びがあるからです。この5タラントン2タラントンを預けられたしもべは目に見えるお金に忠実だったわけではありません。そうではなくてはなくて、目に見えない、耳には聞こえない、主人の誠、主人の愛と信頼とに忠実だったのであります。それを1タラントン預けられたしもべは取るに足らないわずかなものとして、お金ともどももろとも地の中に隠してしまいました。このしもべが出された外の暗闇の世界とはどのような世界でありましょうか。それは神様の祝宴、神様の喜びから断たれてしまった世界です。私たちはこの世を生きていくにあたって神様の喜びから遠く離れて生きているように思えることがしばしばあります。息を詰まらせ、緊張して窒息しそうになりながら、どうしようもない悲しみ、怒り、 憎しみを持て余しながら、暗闇の中で人知れず、そして自分でも気がつかないような深い闇の中で泣きわめき歯ぎしりをしている私たちがいるのかもしれません。しかしイエス様はそのような闇の世界で私たちと出会うために十字架にかかり、よみがえってくださいました。自ら主人との関係を断ち切ってしまい、主人からいただいた一タラントンを土に隠してしまう姿は私たちの姿であるかもしれません。しかしそのような私たちのもとに主は来てくださいました。今朝の礼拝唱詩として聞いたマタイによる福音書の20章34節は、二人の盲人がイエス様に目を触れていただいて見えるようになり、イエス様に従った物語であります。イエス様は深く深く二人を憐れました。イエス様に触れていただいて、イエス様の憐れみに触れていただいて、この闇の世界から解放された二人はイエス様に従うものとされました。このイエス様の憐れみは今日も私たちのこの目に触れてくださり、暗闇から解放してくださるご復活のイエス様の憐れみであります。闇の世界から救い出された私たちは天の国の喜びに招き入れられているものとして、そしてイエス様に従うものとして呼び集められています。それはまた主に用いられて生きる喜びでもあります。私たちは今日ここから新しく生きる意味と、そしてその喜びを主から与えられて新たな出発をしていきたいと願います。お祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、私たちを主の日の礼拝へと呼び集めてくださり、あなたの喜びの祝宴へと招かれている幸いを感謝いたします。この招きを実現してくださるためにイエス様は十字架にかかり、死んで黄泉に下り復活してくださいました。今受難節の時を過ごしています。あなたの愛と信頼とを地に埋めて隠してしまう私たちの罪を御前で告白し、悔い改めの祈りを捧げる時として、私たちの日々の生活を整えてください。この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
差し支えのない方はお立ちください。感謝を持って賛美します。392番。 着席ください。感謝と献身の印として献金をお下げいたします。献金感謝のお祈りをいたします。天の地なる神様、受難節第一手術に神様のお招きにより礼拝に集い、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に久保田牧師を通して御言葉の養いをいただけましたことを感謝いたします。いただいた御言葉に生かされ、主の十字架による罪の贖いと許し、また復活に感謝し、悔い改めをもって使わされた場所であなたと共に歩めますよう、この一巡りの歩みをお守りください。この恵みの礼拝に集うことのかなわなかったお一人お一人にも、どうか私たちと変わらぬ恵みとお守りが豊かにありますようお願いいたします。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金を下げ出しました。神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈り、献金にあたり主イエスキリストの御名によって御前にお下げ出します。アーメン。
ただいまより3月の誕生会をいたします。この月に誕生日を迎えられる方々、洗礼を授けられた記念の日を迎えられる方々、信仰を告白した記念の日を迎えられる方々を覚えて御言葉を拝読し祈りを捧げます。その方たちのお名前は別紙に記されている通りです。継承を略させていただきます。3月に誕生日を迎えられる方々のお名前をお読みいたします。1日太田実、3日梶美香、4日岸本良太郎、11日中島壮、13日 藤田智子、16日岸本さやか、18日斉藤幸子、21日金山龍介、25日石丸道江、26日平沢はじめ、27日浜坂光子、30日久保田隆、31日阿部純子。引き続き洗礼を授けられた記念の日、信仰を告白された記念の日をお迎えになる方々のお名前をお読みいたします。7日、岡崎由美子、中西寛治。26日金光右和、永見君彦、永見拓馬、樋口かな子、宮林知恵、吉本遥か、長谷部真野、林加穂、中島真紀人。27日紀藤陽子、28日松田節子、山野源。29日倉野愛子、斉藤よしみ、森鈴子、牧久子、金光義樹。30日杉野より子、31日山下泉、杉本涼子、三田寺寛太。以上です。この方たちを覚えて祈りを捧げしましょう。はじめに聖書を拝読いたします。詩編121編7節から8節。主はあらゆる災いからあなたを守り、あなたの魂を守ってくださる。主はあなたの行くのも帰るのも守ってくださる。今よりとこしえに。祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、3月に地上の命を授けられた方々のお名前、洗礼を授けられ、また信仰を告白して新しい命に生きる人生の記念の日を迎えた方々のお名前を今見前でお読みいたしました。あなたはこれらの方々に地上での命と天にある永遠の命を与えてくださいました。天にある命の書にその名を記されているこれらの方々を礼拝の中で共にその名を覚え、あなたの祝福を心から祈り求めます。あなたは地上で生きる命の喜びを与えてくださり、天にある父なる神様の喜びにも招かれて生きることを与えてくださいました。今イエス様のご再臨を待ち望む確かな希望の中にあって、あなたからその名を呼ばれて新しい一年の歩みを始めようとしているこれらの方々を祝福してください。そして永遠の命という目標を目指して共に生きる幸いの中をこれからも歩ませてください。お一人お一人のこれまでの人生の歩みのうちに、あなたの愛と導きとが豊かにあったことを感謝しつつ、御心がお一人お一人の上にこれからも豊かに成就いたしますように、今日ここから新しくイエス様に付き従う者として、新しい命、そして生きる喜びに生かされて、主の祝福の御言葉をいついかなる時も思い起こすことができますように、この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。以上で誕生会を終わります。
州法に従って報告をいたします。本日の集会として青年会5分間集会が礼拝堂、定例役員会が3階会議室、聖歌隊練習が聖歌隊席で行われます。ふるさと信夫牧師は本日日本キリスト教団大阪教会にて説教のご奉仕に当たられています。今週の集会といたしまして、聖書研究会祈祷会が12日水曜日、エフェソの神殿の手紙11回として聖書研究久保田牧師により10時半より司会大浜いすゞさん、19時半より祈祷会として持たれます。レントの時に入っています。イエス・キリストの十字架を心に留め、与えられた救いを味わいつつ過ごしましょう。イエス・キリストの愛にお応えする信仰を持たせていただきたいと願います。年度末が近づいています。今年度の月定献金、イースター、ペンテコステ、クリスマス献金、その他感謝献金がまだの方は年度内にお捧げくださいますようお願いいたします。報告は以上です。それではお差し支えのない方はお差しください。照英541番。
願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に、今も後も豊かにあるように。アーメン。ご着席ください。報告や連絡がある方はないでしょうか。 それではこれで終了といたします。